聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父さんです。復活し栄光を受けになりました御子イエスキリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
本日はクライストチャーチ久留米教会開拓34周年記念礼拝です。皆さんの集報の裏にこの34年の歩みを掲載していますが、1987年10月4日この場所で第一回の礼拝を捧げました。以来34年間一度も欠かすことなく聖一礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書出エジプト記14章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、出エジプト記14章のはじめに13、14節を読んでください。
主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。
出エジプト記14章の13、14ですが、
あ、すいません、それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
聖書を開いている人、14節だけご一緒にお読みいたします。はい。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる。これをイスラエルと言います。今日は開拓34周年記念礼拝、そして35年目に向かうにあたってクライストチャーチの過去34年間を振り返るとともに、これからこの教会がどのように歩み進んでいくか、そのビジョンを3つのですねポイントからお話をいたします。まあ、先週も語りましたが、今年9月14日にですね、天に召された韓国ヨイド純福音教会のチョヨンギ先生、日本1000万人救霊のビジョンを掲げ、たびたび日本に来て大会やセミナーを行われましたが、1986年9月大阪のフェスティバルホールに約3000名が集まり、 CGI と言いますが、チャーチグロースインターナショナル、教会成長の宣教大会が行われました。私は最上階4階より遠くの講師や3000名の会衆を見下ろしていましたら、急に神様から私に、心の中にあなたは3000名教会を建てなさいという幻が与えられました。当時私は小森の教会の信徒でしたが、それから約1年間毎朝ですね、蒼天の祈りを教会堂で行って行い、1年経って小森の教会を離れ、この荒木町で伝道を開始しました。当時ですね、会社経営もやっていましたが新学校の通信制で学び卒業し、2001年からは、ね、牧会伝道に専念しています。この教会の大きな転機となったのは、2011年、誘われて山口コーチングに行くようになってからです。それまでは私も従来通り日曜日に会堂に集まり、イエス様を礼拝し交わり奉仕をし、平日には仕事やこの世で過ごすというですね、生活の 繰り返しでしたが、七つの本質を学びですね、教会に対する考え方が大きく変わりました。もう皆さんには何度も語っていることですが、教会は建物ではありません。組織プログラムでもなく、礼拝のことでもありません。教会は人、皆さんのことです。皆さんが教会です。アーメンですね。これからしばらくパワーポイントに移ります。まず教会とは、次を出してください。1611年、イギリス王ジェームズ1世は禁帝訳聖書を刊行、いわゆるキングジェームズ版という聖書で、これは英語圏では今日でも権威のある聖書です。その時エクレシアをチャーチと訳しました。でチャーチという言葉はギリシャ語のクリアコン、王の所有、建物という意味であり、決してエクレシア、聖書はエクレシアを聖書、教会というんですが、エクレシア、召し出されたものの意味ではありません、ね、クリアコンは。これによって教会は街道であるという価値観を植え付けました。教会というと建物、街道、場所ですね。しかしながらギリシャ語のエクレシア、教会というのはエクとクレシアの2つの合成語で、エクというのは何々から、クレシアというのは彼を呼ぶという言葉からの派生語。エクレシアとは呼び召し出された者の集まりという意味ですね。エクレシアという言葉が新約聖書の中でいかなる建物の意味で使われることはなく、聖書で教会に行くという記述はありません。私たちは教会に行くとか教会に集まるとかいう言葉を使いますが、聖書はそういう言葉は一回も使っていません。つまり場所や建物ではないからです。ここまでよろしいでしょうか。これを皆さんよくですね、頭に叩き込んでください。私は教会という言葉を使うとき非常に気をつけます。だから教会に行くという言葉は私は使えません。教会に集まるという言葉も使いません。どういうか、街道に集まるとかですね。街道に行くとか、そういう言葉を使います。では、教会とは何でしょうか。教会は建物、場所ではなく、組織やプログラム、礼拝のことでもありません。ですね。教会というのは人々のことなんです。人のことです。ですからあなたが教会です。あなたが教会です。皆さん一緒にですね、私が教会ですと一緒に言いましょう。はい、私が教会です。教会は神の人々のことであり、ね、あなたが教会です。あなたが神の神殿です。どうぞこのことをですね、皆さん心深く本当に叩き込んでください。すなわちあなたのいるところが教会のあるところなのです。あなたが家にいるとき、家が教会なのです。あなたが職場にいるときですね、職場が教会です、ね、なぜならあなたが教会だからです。マタイの18章20節でイエス様はこうおっしゃいました。2人でも3人でも私イエス・キリストのお名前において集まるところには私もその中にいるからです。右の方にイエス様を中心とした弟子の絵があります。でここはですね、どこか全然ですね、その建物が書いてありません。野原かもしれません。家の中かもしれませんですね。海辺かもしれません。とにかくイエス様を中心に集まれば、そこが教会です。2人でも3人でもイエス様の名によって集まれば、私もその中にいる、そこが教会です。ですから、Be a church、教会になりなさい。皆さんがですね、 喫茶店でファミリーレストランで2人3人集まってイエス様のお話をするならば、その喫茶店はファミリーレストランは教会なのです。あなたがいるところが教会だからです。はい。では教会、まあ、ギリシャ語でエクレシアと言います。呼び召し出された者の集まり、つまり皆さんのことですね。皆さんは何をするんですか。教会がすることはですね、3つです。主に3つです。よく覚えてください。まず神を礼拝します。ちょっと早い。まず神を礼拝しますですね。今日皆さんは礼拝のためにここに集まりました。で、教会がですねすることの2つ目は福音。福音というのはイエス様の十字架の救いのことを福音と言います。イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ復活されましたと、これを信じるだけで救われるわけですが、この十字架のですね救いのことを福音と言います。で、これを述べ伝える教会の2つ目の役割。そして教会の3つ目のですね役割は弟子を作り育てることです。弟子を作り育てることです。はい。で、これらは全てですね関係に基づいています。教会の7つの本質を私たちは今学んでおりますけども、その本質の第一が関係です。だから神を礼拝する、福音を述べ伝える、弟子を作り育てるということは全て関係というのに基づいています。すなわち神を礼拝するというのはあなたと神との関係です。福音を述べ伝えるというのはあなたとこの世の人々との関係です。弟子を作り育てるということは神の家族、兄弟姉妹との関係です。だから教会の集まりは全て、教会の働きは全て関係ということに基づいています。だから教会の本質が関係と言われるゆえんがそうなのです。よく理解していただきたいと思います。はい、次行ってください。イエス様はですね、まあ、実を言うと旧約聖書には立法、神様のですね掟がありますが、それは613あるんです。603プラス10、10回の10で613の戒めです。でもイエス様はこの613の戒を全部成就された後、この613を2つにまとめられました。集約されました。これが最も大切な戒めです。マルコ12章の30から31に書いてあります。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これ第一の戒め。次も同じように、あなたの隣人、隣人をあなた自身のように愛せよ。これより大切な戒めはありません。もし皆さんがですね、この二つの戒めを忠実に守っているならば、あなたはイエス様の教え、聖書の戒めをですね、全部守っていることになります。この戒めに集約されるからです。ではあなたの隣人ってここに書いてある、隣人って誰のことでしょうか。これは日常生活であなたが出会う人です。家庭で、職場でですね、地域でですね、またあなたの連絡の取れる人です。今スマホや携帯でいろんな人と連絡を取れます。この人が隣人です。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これがイエス様のですね、二つの大切な戒めです。ですから、はい、よって神を礼拝するというのは神を愛するという行為です。皆さんが神を愛してですね、何かを行っているなら、あなたは神を礼拝しているのです。神様を愛してですね賛美をするならば、あなたは神を礼拝していますですね。2番目、福音を述べ伝えるということはこの世の人々を愛することです。この世の人々を皆さんが愛しているならですね、そこで十字架を語っても語らなくてもですね、あなたは福音を伝えていますですね。そして相手の人は心を開くわけです。 はい、3番目、弟子を作り育てるということは神の家族を愛することです、まあ、このことについて後で少し説明しま す, です、ね、神の家族を愛することです、はい、愛することです。ですからですね、教会とは人々のことですから、建物、街道、組織、プログラムによる教会づくりから、例えば今度クリスマスですから何をしましょう、何のイベントがあるから何をしましょう、街道を建てましょうか、どうしましょうかではなくて、人中心の教会づくりが必要です。ですね、人を愛するために人をですね、イエス様に、人にイエス様を伝えるために街道があり、プログラムがあり、組織がある、人中心の教会づくりが必要だということです。一応ここまでですね、パワーポイントは。ですから兄弟姉妹、教会はですね、皆さんのことですから、教会が成長するということは皆さん一人一人がイエス様の弟子として成長するということです。教会の成長というのは皆さんの成長のことです。だって教会は人ですからね。大きな建物が立派な建物ではありませんですね。皆さんが成長しているかどうかが問題だということです。はい、一箇所聖書を開きます。使徒の働き2章を開いてください。まあ、このパワーポイントは今後もですね、時々お見せして、もう何回も何回も皆さんの中にもすり込んでいきたいと思っていますのでですね、教会に行くとか言わないでください。建物じゃないわけですからですね、はい、私も言葉は非常に気をつけています。街道に行くというのです。はい、はい、人の働き2章です。で、踊る兄弟ですね、40と41節を読んでください。
ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。
今年の8月29日に北川武志兄弟がバプテスマ洗礼を受けましたが、イエス様を信じバプテスマを受けると、その人は神の家族の中に新しい赤ちゃんとして誕生いたします。今読んだところ、これペンテコステの日、ペテロの説教によってその日3000人が神の言葉を受け入れ、イエス様を救い主と信じ、また人生の主として従う決心をし、バプテスマを受けました。そして聖書はその日3000人は弟子に加えられたとあります、ね、皆さんはいつからイエス様の弟子でしょうか。イエス様を信じ救われバプテスマを受けたその時からですね、兄弟姉妹、あなたはイエス様の弟子ですですね。イエス一門にも入ったわけです。神の教会の赤ちゃんとして誕生したわけです。あとは弟子としての皆さんの成長です、ですね、成長した弟子かどうかという問題です。そしてあなたはですね、神の家族の一員となります。今世の中を見ますと家庭が崩壊しています。母子家庭、父子家庭が一般的です。当たり前になっています。物質主義や都会生活でですね、疎外感が強くなり、家庭との交わりが著しく脅かされています。家庭が交わりの場ではなくなってきているということです。ですから教会という新しい家族がますます重要になっていますですね。教会、私たちは家族ですこのですね、神の家族教会にはあなたよりも成熟したお兄ちゃんやお姉ちゃんがいますし、 自分よりも若い弟妹もいます。日本にも弟子制度がたくさんあります。相撲部屋も弟子がいます。囲碁世界、華道の世界、音楽の世界にもですね、弟子制度がありますけれども、その一門に入ったら必ず先輩弟子、お兄ちゃんお姉ちゃんがいますし、弟妹もいるのです。私たちは互いに尊重し愛し合い、成熟するためにですね、助け合わなければなりません。家庭の中でお兄ちゃんやお姉ちゃんが年下の弟妹たちの世話をするように、教会も主にあって年下の者、若い者たちのですね、世話をいたします。でこのことをメンタリングと私たちは言っているわけです。現在教会はですね神の家族であることが とりわけ強調されていますが、私はですね、家族に対しては皆さんは家族の一員としては3つの義務があると考えています。それは第一にですね、集まることです。サタンの策略は分裂です。サタンは孤立させ分裂させようとします。でこれがサタンの策略です。しかしイエス様の働きは一致です。彼らが一つになりますようにと、イエス様は天のお父様にヨハネ17章でもう何回も何回もですね、祈っておられます。つまり共に集まるということです。家族はですね、二つ目、そして互いに家族は愛し合うことです。教会のことが書いてある書物はエペソ人への手紙です。これは教会とは何かをですね、書いてある手紙です。その中の4章32節、私だけを読み出しますが、こう書いてあります。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。愛し合うということの中には許し合うということ、受け入れるということ、そのことも含まれますですね。ですから許し合いなさい。そして3番目ですね、互いに助け合うことです。初代教会の弟子たちはこのことを熱心に行いました。先ほど大鶴兄弟2章の人の働き40から41を読みましたけれど、今度44から47まで読んでください。
信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
信者となった弟子たちは皆一緒にいてる、一緒にいたと、一切のものを共有していたと。どうぞこれ使ってください、私のものをと。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していたと。多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りることがなかったと御言葉にあります。毎日心を一つにして宮に集まったと。家でパンを裂き、これ生産式のことです。喜びと真心を持って食事を共にしたと。神を賛美しですね、全ての民に好意を持たれた。まあ、当時は家が教会でしたから、家の中で礼拝をしました。そう結果、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この愛のあるところに神様が次々人を送ってくださったとあります。先週のメッセージでも語りました。愛のあるところにこの世の人々は集まるのです。主も毎日救われる人々をですね仲間に加えてくださいました。 イエス様の第一の戒め、まあ、先ほど読みましたように心を尽くし思いを尽くし力を尽くし精神を尽くして主なる神を愛しなさいですね。自分自身を愛するようあなたの隣人を愛しなさいですね。教会はイエス様の家族です。神の家族です。クライストチャーチはこれから35周年目に向かうにあたって第一に掲げるビジョン、それは何よりも何よりも愛し合う教会になるということです。これがもう第一のビジョンです。私たちは互いに愛し合いましょう、はい、では第二のビジョンについてお話をいたします。マタイの福音書18章を開いてください。先ほどパワーポイントにも出ていた御言葉ですが20節です。聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。では踊り兄弟、マタイ18章の20節を読んでください。
2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。昨年の初めから全世界に広がった新型コロナウイルスのために私たちの日常生活また教会は大きな変化を余儀なくされました。従来のような、ね、街道に人を集めての礼拝やセミナーなどができなくなり、食事やイベント、この教会では花見やバーベキュー、父の日のお祝い、秋のドライブや、まあ、クリスマスもできなくなりました。日本はまだしも香港ではコロナに加えて中国政府による治安維持の法律のため3人以上が集まることができない。従来のように集まって集会ができない。それゆえ香港の教会の中にはもう解散しますと、解散した教会もあるということです。ですが兄弟姉妹、私たちは7つの本質を学んでいて本当に良かったと思います。教会の本質の第一は関係です。今読んだところ、私イエス様のお名前でですね、2人でも3人でも集まれば私もそこにいるからですとイエス様は仰せられました。大勢が集まれなくても2人でも3人でも集まればそこが教会、そして教会は街道建物のことではありませんから、皆さんがファミリーレストランでマクドナルドで集まればそこが教会ですですね。何も教会は、ね、解散する必要はありません。2人3人集まればそこが教会なのですから。今日本だけではなく、まあ、世界的な傾向ですが若い人が街道に集まりません、まあ、従来の礼拝のスタイルに魅力を感じないということもあるでしょうが、若い人はですね、大勢のところで集まるのにですね、あまり行きたがらないようです。一人でいるか、まあ、せいぜい 2,3 人の友達でいることをですね、好む傾向にあるようです。大勢のところに集まらない傾向があるようです。私たちは教会の本質を求めています。イエス様は言われました。マルコ16章の15節、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マタイ28章19節では、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。ですから兄弟姉妹、出て行きましょう。私たちは従来は街道に集まってください、集める集めるのですね、教会づくりをしてきたと思うんです。もちろん礼拝に誘うことは素晴らしいこと、礼拝を守ることは本当にですね、恵みであり特権です。しかしながらこれからは出ていくということ、向きを変えること、そして人とですね、愛関係を続けるということがとても大事です。今日井上正樹兄弟、まあ、礼拝に来るようにちょっと誘ったんですが、黒木の お父さんとおばさんがちょっと体調悪いで介護があるからということで、 まあ、来れなかったんですけれども、今からちょうど4年前、私たちは開拓30周年記念礼拝に藤井恵子先生をお招きし、2日間の特別集会を持ちました。まあ、皆さんご存知の通りです。でその1日目、9月30日でしたが、中園親子に誘われて井上さんがですね、この集会に、藤井恵子先生の集会に参加しました。私は彼と会い、挨拶をした後すぐこう言いました。どこかでどうですかと、一度コーヒーでも飲みませんかと誘うと、いいですよとのことですから、それから約1週間ぐらい経って彼と会いですね、井上さんのことを知るためにいろいろ質問し、これから時々会いましょうと言い、以来月に一度で、ね、必ず会っています。でメンタリングを続けています。初めは家族や仕事ですね、彼の生活ぶりから始まって、少しずつ聖書のお話をしたり、人生や生きる死ぬ生き方、イエス様の話をしていくうちに、井上さんはイエス様の十字架を信じますと、まあ、信仰告白をしました。今もですね、毎月一度必ず会っています。人に会う、定期的に会うということです。今年バプテスマを受けた北川武志君に関しては、もう7年以上もですね、かけて交わりを続け、バプテスマに導くことができました。兄弟姉妹、今日のように誠実に聖地礼拝を守り、聖餐式に預かることはですね、もう神様の特別の恵みであり、私たちの最高の特権です。ですからこれはぜひ守り続けてください。しかし、全ての人が街道での礼拝に、ね、来ないしですね、来れないのも事実です。ですから私たちの方から出ていき、交わりを持ち、関係を作り、イエス様を伝えましょう。コーヒーショップ、自宅もどこでも構いません。私は皆さんを通してですね、もうたくさんの 2、3人の集まりですね、すなわちそこが教会なのですから、たくさんの教会がですね、できること、もうこれを願っています。皆さんももう何箇所でも教会を作ってくださいですね。そうすれば3年目なんかすぐなる、すぐとは言わないけどなるんじゃないかと思っています。別に1箇所に集まる必要はありませんですね。だから皆さんは 2、3人の集まりをたくさん作ってください。そこにイエス様もおられますですね。これがクライストチャーチ、これからの第2番目のビジョンです。出かけていって2人3人の集まりを持ちましょうですね。関係づくりをしましょうですね。これがクライストチャーチの、ね、2番目のビジョンです。で、3番目のビジョンは実は万人祭司なんですが、これは先週のメッセージで語りましたしですね、今週あさって10月5日 MTC でありますので、あまり今日は詳しくお話をしません。どうぞ MTC に参加してください。一言で言えば、皆さんは神の家ですね、においてもですね、この交わりにおいても、この世においても、イエス様から割り当てられた神と人に仕える仕事があるということです。まあ、今日 M 兄弟はバイオリンを賛美したんですね、奏でてくれましたし、彼は IT 関係パソコンに非常に通じています。そのことを通して、あなたはイエス様に仕えていきなさいという話、それは一人一人違うのですですね。あなたはどういうですね、割り当てが神様から与えられていますかということです。初めに開いた御言葉、もう一回戻ります。出エジプト記の14章ですが、その前の13章を開きます。では踊る兄弟、13章の21から22です。読んでください。
主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜は この火の柱が民の前から離れなかった。
モーセに率いられてエジプトの奴隷から解放されたイスラエルの民、成人の男性だけで60万人とありますから、女性や子供、入り混じってきた外国人もいましたので、200万人、300万人とも言われる大集団です。まあ、実はこれが教会なんです。で、このことを聖書エクレシアという言葉で書いてあります。エジプトを出発したその日からですね、彼ら大集団の上には大きな雲がかかりました。なぜなら彼らが歩んでいるところは荒の砂漠だったからです。非常に生きていくのがですね、困難なですね、試練の難しい場所でした。ですからですね、大きな雲は彼らを導き、ね、暑さから守り、夜はそれが火の柱のようになってですね、寒さから守りました。まあ、実はこの私はこの荒野をですね、旅行したことが実際イスラエルとかヨルダン、シナイ半島ですが、バスで私は運行したことがあります。砂漠はですね、昼はとても暑い、40度以上あるかもしれませんが、夜になるとドーンと気温が低くなってですね、寒くなるのです。ですから火の柱が必要だったということはここよくわかります。では彼らの上にですね、かかっていた大きな雲というのは何でしょうか。お分かりですね、聖霊様です。聖霊が彼らの上にですね、覆ってくださったのです。イスラエルの民の荒野の皇帝はですね、私たちキリストの弟子の歩みとよく似ています。私たち神様は私たちのですね、自我をまた自分中心な思いを砕くために、時々荒野の生活、試練をですね、与えられます。そこで私たちは砕かれ従順になるのです。イスラエルの民が40年間荒野をですね、旅しましたが、彼らは40年間でたった一つのことを学習しました。で、それは従うということです。従うということを学習しました。私たちもですね、この弟子の生活を通して私たちが訓練されるのは従うということです。自分の力で砂漠の中を荒野生活はできません。死んでしまいますですね。過酷な条件です。それはまたこの世なのです。しかし聖霊が私たちと共にいて、うちにいて、上に臨んでくださいますから、私たちは聖霊様と一緒に導かれて助けられて歩むことができるということ、これが弟子の歩みです。ですね。14節。先ほど開いた14章の14節。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。神様があなた方のために戦われる。これをイスラエルと言います。イスラという言葉が戦うという意味なんです。エルは神です。神戦いたもうというのがイスラエル。神様が戦われるということは必ず勝利されるということです。ですね。どうぞあなたの生活の中にイエス様にですね、聖霊様に働いていただきなさい。ね、自分で何とかしようとしないで、全ての問題を委ねて主に解決していただきなさいということです。今日は開拓34周年記念礼拝です。これからクライストチャーチが歩む3つのビジョンについてお話をしました。復習します。第一、教会はイエス様の家族です。キリストの家族です。愛の教会になりましょう。2番目、建物に集まることだけが礼拝ではありません。出て行き、人々と関係を築き、愛の働きをしましょう。皆さんが人を愛するとき、ね、それは教会の働きをしています。教会の働きというのは人を愛することだからです。はい、3番目、万人祭司です。神様の御国にですね、おけるあなたの役割があります。神様に与えられたですね、役割分担、あなたはこのことにおいて使えていきなさい、神の栄光を表しなさいという役割がありますので、 その役割を忠実に果たしてください。この3つのビジョンを掲げて35周年ですねに向かってまた私たちは一歩踏み出したいと思います。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、教会はあなたです。あなたが教会、あなたがいるところが教会、あなたが家庭にいるとき、そこが教会なのです。イエス様と共に二人三人集まっていれば、そこは教会、イエス様もそこにおられます。そこで私たちはですね、神を礼拝し、神と共に歩んで従っていくのです。これが弟子の歩み。あなたに与えられたこの地上での役割を忠実に果たしてください。では1分間自分の口でどうぞ祈ってください。感謝、決心、悔い改め、どうぞ命名主のごとに祈ってください。天のお父様、感謝いたします。クライストチャーチ34周年を迎えました。この34年間を導いてくださりありがとうございます。